ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆様こんばんは。今月もスタートしましたギャオの笑顔でこんばんはの時間です。この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。この1ヶ月ですね、私一番印象に残ったこと、一番印象に残ったことが2つあるっていう言い方は矛盾しますけども、まあ、大きな行事2つありまして、まずその1つ目から話をしていきたいと思います。2月の23日にですね、2014、総社キビチマラソンがありまして、私、フルマラソン男子 B 組というところに出場しました。フルマラソンの男子 B 組というのは35歳から49歳の、年齢層でございまして、無事にですね、6時間の制限時間だったんですけども、5時間12分38秒というところで男子 B 組1202名完走されたそうですが、その中でですね1038位ということで、なかなかまあ順位は別としてですね、思ったよりいい記録だったなと思っています。先月先々月の放送で、今年に入ってからあるスポーツクラブで毎日3000m 4000m 泳いでますという話をしておりましたが、その影響でしょうか、その結果がうまく現れたのかなと思っております。具体的に言うとですね、だいたい1キロ7分ペースでずっと走っておりまして、38キロ地点を過ぎたのがちょうど4時間半だったんですね。であと4キロ、これを1キロ7分ペースでいくとなんとか5時間切れるかなというところだったんですが、残念ながら38キロの関門を過ぎたところでですね、足が止まってしまいまして、もうこれ完全にスタミナが切れてしまったなという感じで、1キロ10分ペース10分半ぐらいのペースに落ちてはしまったんですけども、まあそれでもですね、ここで足を止めてしまってはいけないということで、まあ、日頃泳いでるときは足じゃなくて腕を使って泳いでますんで、まあ腕を一生懸命振ってですね、それでなんとか足を止めることなくですね、5時間12分38秒というタイムでゴールすることができました。フルマラソン出たのは本当久しぶりなんですけども、去年はキビチマラソン、去年の参加はハーフだったんですね、21キロちょっとだったんですけども、今年はまあフルマラソンということで、やっぱりフルとハーフでは距離が2倍違うんですけども、やっぱりきつさが全然2倍どころか3倍4倍きついなっていうのはありました。で、走ってと思ったんですが、20キロを過ぎたあたりからですね、私最初の半分ぐらい結構後ろの人にどんどん抜かされるって感じだったんですが、後半に入りますと逆に私の方がですね、ずっと1キロ7分ペースを保ってた影響なんでしょうかね、意外にですね抜かされることなく、逆に前走っていた人がどんどん、遅れてくるっていう感じでして、知り合いも結構何人か走ってたんですけども、最初9キロ地点10キロ地点で抜かされた仲間にですね、いつの間にか追いついて追い越してるっていう場面が多かったみたいで、ゴールしてみるとですね、意外に私の友人より早くゴールすることができたというのがありました。で、フルマラソン終わった直後っていうのはですね、非常に今回筋肉痛が大変でして、ゴール地点には日赤の救護所がありまして、そこでですねエアなんとかっていう湿布剤をですねシュート吹きかけていただきまして、その後は念入りですねマッサージをしてもらいまして、というか自分でマッサージをしまして、でその後ですね、その日は自動車で行ったわけではなくて JR で倉敷駅から総社駅まで行きまして、そこから会場まで歩いて行ったんですが、帰り、会場からですね総社駅まで約 1.7 キロが非常に遠かったですね。たかだか 1.7 キロなんですけど、先ほどのペースでいけば多分20分もあれば十分つく距離だったんですけど、これがなかなか30分40分かかっても、つかないということで、たまたま通りがかった総社駅前で働いている友人にですね見つかりまして、ギャオさんどうしたんですかということで、渡りに船とばかりにですね、車で総社駅まで送っていただいたということでした。今回の記録っていうのはですね、まあまあ自分なりには満足できる記録だなと思っております。これから先半年後にはですね、前回もお話ししましたが第4回のですね、クラシック国際トライアスロンというのが9月の14日に行われます。ここでですね、できれば2時間40分で自己ベストを更新してですね、ゴールしたいと思っております。それからもう一つですね、この1ヶ月の中で一番重要なところといえばですね、ご存知の通り3月11日というのは3年前に東日本大震災があったわけなんですけども、それに合わせましてですね、昨年の秋こちらの番組別のコーナーになりますけど参加いただきました福島ひまわり里親プロジェクト というのがありまして、そこの、岡山でリーダーをしております藤野さんとかと一緒にですね、ひまわり甲子園というイベントに参加してきました。このひまわり甲子園、まさに福島を元気にしようということでありまして、福島で行われたんですけども、弾丸ツアーで3月7日の金曜日の、晩9時に出発しまして、だいたい12時間かけて、翌日朝9時にですね福島に着きまして、土曜日にひまわり甲子園ということで、全国各地から集まった人と、いろんな交流をしたりですね、いろんな話をしたりで、翌日9日の日曜日はですね、南相馬市といいまして、福島でいうと沿岸部ですね、福島、浜通り中通り会津というふうに3つの地域に分かれているようなんですけども、その中浜通りという沿岸部分で特に津波の被害が大きかったところ、あと津波だけではなくてですね、福島ご存じの通りは原発の関係で大変なことになっているんですけど、そこの現地を見て回るという機会をいただきました。なかなかですね、震災があって3年も経つと、いろんなことが風化されて、情報自体が風化されているっていうこともあるんですけど、やっぱり現地に行って見てみないとわからないことが多々ありまして、今回もですね、私、岩手とか宮城とかは、震災発生から半年でですね、見に行く機会はあったんですけど、今回福島で沿岸部分の実際被災した地域を見に行くっていうのは初めてでした。やはりですね、他の地域と違って原発の絡みがありますんで、本当に手がつけられなくて、全然3年前と変わってない地域っていうのがありました。これから先どうなるんだろうなっていうのは本当にいろいろ考えるところでありましたが、ぜひ皆さんもですね、被災地遠いと思っていたらいつまでたっても行くことできないと思いますので、何らかの機会を作っていただいてですね、まず被災地、福島、宮城、岩手、あるいは茨城とか千葉のあたりも被災地があるんですけども、ぜひそういう、被災をした地域にですね、足を運んでいただくっていうことは重要なのかなと思います。現地に行かないとわからないこと多々ありますし、距離的には遠いですけれども、行っていろいろ感じることって、そこから学ぶことってのは多々ありますんで、何らかのきっかけを作ってですね、思い立った事実ということです。ぜひですね、足を運んでいただきたいと思います。ちょうど今の時期はですね、青春18切符という JR 切符がありまして、これ2日分かければですね、東北地方にも十分行けます。車で行けばですね、福島であればだいたい900キロ仙台で1100キロぐらいですかね、これも11時間12時間、ぶっ通しで運転すれば着くような、距離ではないかと思っております。さて、この時期ですね、いろいろな学校、小学校、中学校、高校、あるいは幼稚園、保育園など、学校園などでですね、卒業シーズンになっております。私も今週ですね、学校の方で PTA のお役をいただいている関係上ですね、お隣の天城幼稚園の、卒園式等にも参加させていただきました。卒業して新しく、進級する人、進学される人、おめでとうございます。それからまた新しいところに移動してですね、新しい生活になられる人もただおられるかと思います。いい時期ですね。いろんなものが変わって、周りでもですね、結構桜が、どんどんつぼみが、開いていってですね、あと1週間2週間もすればですね、十分満開になるんじゃないかなと思います。私結構、写真を撮ったりですね、ビデオを回すのが好きでして、この時期ですね、桜が咲くとですね、天気が良かったら、カメラを持ってですね、種松山に登ったりですね、あとはうちの学校の近く天城小学校の桜は非常に綺麗だと思ってますんで、辰巳中学校もそうなんですけど、一番地元の、桜を撮るっていうのは結構面白いことだとは思います。皆さんの地域にもいろんな桜の名所があると思いますんで、そういったところでですね、撮った写真を、インターネットでアップしてですね、共有し合って楽しむのもいいのではないかと思います。ということで、だいたい時間がやってまいりました。来月は、どんな話をしようかなと今から考えていてもしょうがないんですけど、行き当たりばったりでまた、面白い話ができればなと思っております。それでは皆さん、今週もというか、良い週末をお過ごしいただきまして、また来月お耳にかかりたいと思います。それではありがとうございました。失礼します。